私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。クリスマスがやってきまして、非常に華やかなですね、楽しい時がやってきます。私たちの教会には今年はパイプオルガンがですね与えられて、こんなに嬉しいことはないなと思っています。じゃあこれからパイプオルガンが入ってすることは何かですね。皆さん何だと思いますか。礼拝をきちんとするとかですね、またですねこれをみんなに知らしめていく、まあそれもそうなんですけど、次にやることはですねオルガンに名前をつけるってことなんですよね。はい、パイプオルガンにはですね置かれているところでですねそのパイプオルガンに名前がついてるんだそうですね。でこのパイプオルガンにじゃあ名前を何てつけるかって候補があったらどうぞ言ってくださいですね。まあいろいろ候補を考えながらですね名前をつけようと思っておりますですね。まあルターのですね奥さんのカテリーナ、それはやっぱ激しすぎるからやめようとかですね、ですね、一番可愛かったマルガレータでもちょっと違うかなとかですね、いや大江教会らしい名前は一体何だろうですね、そのことをですねちょっとですね考えていきたいなと思っています。まあ、主の命名日が1月1日ですので、1月1日にですね発表しようかなと思っておりますので、お知りになりたい方はどうぞ1月の新年礼拝にいらしてください。女性名詞なんだそうです、パイプオルガンは。なのできっと女性の名前がですね付けられると思います。まあ、そうやって考えていくと子供の名前を付けるっていうのは非常に楽しいものですよね。まあ、イエス様がですねお生まれになった時にですね天使がですねイエスと名付けなさい、そういう、それをやっぱりマリアとヨセフにとってとっても嬉しい、とっても楽しいことだったんじゃないかなと思います。ただこうつけなさいって言われた名前はイエス、ヨシュアっていう名前、まあ、ヘブライ語で言うとヨシュア、ヨシュアとつけなさい、それ約束の地に導いていくものとしてですね、神が共にいる、そのものとしての名前をつけなさいと言ったのがイエスという名前のですね始まりでありました。そう思うとですね、このクリスマスっていうのは実は子供が生まれて名前をつけて、そして共に家族ができてという幸せな時です。しかし周りの状況を見てみるとそうではなかったっていうのが聖書のお話です。まあ、今日はですねイエス様の誕生日をですねお祝いしています。昨日も光幼稚園の子供たちがやってきてですねここで礼拝をしてくれましたですね。でその時にですね誕生日っていうのはですね、まあ、クリスマス、プレゼントをもらう、でクリスマスもプレゼントをもらうけどみんながもらうのはおかしいんじゃないのって話をしたんですよね。誕生日っていうのは誕生日を迎えた方がもらうんですもんね。だからイエス様に本当は誕生日のプレゼントをあげなきゃいけないんですね。でもですねみんながもらうんですよね。なんでだろうということですよね。なぜですねクリスマスにはみんながもらえるんだろうか、本当はイエス様が誕生日のプレゼントをもらうなのに、まあ、そう思っていくとイエス様にとって一番ですね嬉しいプレゼントは何かっていうと自分自身を受け入れてもらえる、まあ、そのことではないかなというふうに思います。まあ、そう思うとですねこのクリスマスの時私たちがですね神様によって求められていることは御子イエス・キリストを私たちの心の中にお迎えする、そのことがやっぱり一番喜ばれるという、まあ、そういうことだというふうに思うのです。まあ、今日はルカによる福音書を読みましたけれども、ルカによる福音書っていうのは実は時っていうのを大切にしています。でもう一つは場所というのを大切にしています。まあ、今日はコーティ・アグスから全領土の住民にうんぬん、またキリニウスがシリアの州の総督であった時に行われた、これは全部時の話です。このアグストゥスがですね皇帝であった時、またキリニウスがシリア州の総督であった時、その時にですねイエス・キリストはお生まれになったんだ、その時にイエス・キリストがですね生まれる歴史的事実が起こったのだ、それはいつではなくどこかでもなくきちっと分かっているところなんだ、そのことをルカによる福音書は私たちに教えてくださるのです。まあ、神の御子が世界史上具体的な時と場所にお生まれになった、これは私たちが疑うことはできない、まあ、そうルカによる福音書は私たちに告げるのです。 そのことを通して人類の救いの技が新しい段階に入ったのだ。巫女がこの世に生まれてくださった、その人類の救いの技が新しい段階にあった。この巫女を迎える、そのことにルカは集中していくのです。しかしその物語を読んでいくと、非常に私たちにとっては心が痛い出来事です。巫女の誕生を誰もお祝いしてくれなかったというところから始まるのです。唯一羊飼いたちが天使たちに言われてやってきた。その羊飼いというのは夜通しですね、羊の番をしなきゃいけなかった、そういう人たちだったんだということです。その中で一番衝撃な言葉があるとすれば、この言葉だというふうに思います。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ルカは時と場所を一番大切にするのに、イエス様がお生まれになる場所はなかったと書くのです。不思議だなと思いました。これほど時を大切にし、そして場所を大切にするルカが、このお生まれになる時にその居場所はなかったというのです。このことが私たちにどういうふうな意味を持つかなと思うのです。ベツレヘムに到着してからマリアは産気づく。しかし泊まる場所がなかった。それで家畜小屋の片隅でイエスも産む。そうやって呼んでいくと、場所はなかったと言いながら、実は家畜小屋に場所があったと言ってるのです。イエス・キリストが本来生まれる場所としてのそこは家畜小屋なのだ。神様は場所を用意されているわけじゃない。必要な、一番大切な、そしてここにこそ生まれるべきという場所にイエス・キリストを生まれさせられた。その場所は家畜小屋だったのだ。というのがルカのメッセージだろうなと思います。そう思うと、私たちこの1年間、この大江教会がやってきたことは何か。それは場所を創造することでもありました。なぜカフェにしたのか。それはそこにですね、たくさんの中学生高校生が来るための場所、またカフェで文句を行いながら本当に悩み苦しんでいる人たちがそこに場所を見出していく、そういうところの居場所づくりが実は今年1年のテーマでもありました。その居場所づくりの最後に、この礼拝堂にパイプオルガンがやってきたのです。これからはこのパイプオルガンが人々の心の居場所になればいいな、そのように思うのです。そう思うと、ルカというのは一体イエス・キリストが生きるべき場所はどこか、生まれるべき場所はどこか、王宮の中ではなくみんなの中なんだ、痛み苦しみの中、またみんなが苦労している中、そこにこそイエス・キリストの場所はあるのだ、だから安心しなさい、そのメッセージを私たちにくれているのだというふうに思います。今日はですね、クリスマスなのでですね、クリスマスツリーっていうのがですね、今日もここに飾られてあります。今世界でですね、一番にぎやかしいクリスマスツリーっていうのはどこにあるかご存知ですか。実は日本にあるんですよね。日本のどこにあるか、スカイツリーでも何でもないんですよ。ユニバーサルスタジオジャパンにあるんですよね。画像ありますので、1個進めてくださいますか。あ、これクリスマスです。もう一つですね、はいはい、あ、まだですね、これはですね、スカイツリーですよ ですね。その隣はですね、またどっかですね、どっかのデパートの前のクリスマスツリーですね。次ですね、これが世界一の光のツリーなんだそうです。ユニバーサルスタジオジャパン、僕も見に行きたいなと思ってるんですけどですね、へーみたいなですね。なんでこれが分かったかっていうとですね、インターネットで検索して世界一クリスマスツリーってこれが出てきただけなんですけど、本当にそれかどうか分かりません。でクリスマスツリーっていうのはですね、何のためあるのかなと思うんですよ ですね。この時期にですね、クリスマスツリーはですね出てくるんですけどもですね、みんながこのクリスマスツリーの意味を本当に分かってんのかなですね。ここにはですね、リンゴしか飾ってない、これは大きな意味があるんですよね。アダムというのですね、現在ですね、それがですね、イエス・キリストによってですね、罪許されて救われた意味でですね、リンゴしか飾ってないですね。あと水玉とかですね、モールとかも大変意味があるんですね。でもこれに意味があるんだろうかと思うんですね。 で次ですね、はい、はい、カナディアンツリーですね、108センチ、50センチ、送料無料でお届けしますとかですね、クリスマスツリーのデコレーションコンテストがあるとかですね、みんなはですね、クリスマスツリーをどう受け取ってるのかなとですね、まあ、一応のものはあそこに ついているんですけど、でも本当につけなきゃいけないものがないんですよね、あそこ。一番先頭にあるダビデの星がないんですよね。いや、この意味っていうのは何だろうなと思うんですね。でも次ですね、クリスマスツリーは家族で飾るもんだと思ってるんですよね。家族で飾るクリスマスツリー、リビングなどにぴったり、1メートル以上のツリーだから飾り付けも楽しい。でもサンタクロースとか つけんでいいですよね、はい、お家とかですね。本当にですね、クリスマスツリーっていうのが意味がですね、みんなが分かってですね、みんなが受け取っていたらこんなツリーにはならないですよね。巫女の誕生の時に何が起こったか、まあ、あのモールっていうのはクモの巣のことですからですね、あのですね、ヘロデ王がですね、幼児虐殺をした時に逃げていかなきゃいけなかったですね。その時にですね、聖家族がですね、あのホラーの中入った途端に雲が張って、水玉ができた。で、ヘロデの軍隊は、あ、ここはですね、雲の巣が張って水玉があるということはここに入っているわけはないと、それができるまでに何日かかかるわけですから、なので通り過ぎていったという伝説があるんですよね。なので玉とモールを飾るんですよね。ですから本当の意味はクリスマスのツリーを見たらクリスマスの物語が分かるようになっているというのが本当なんですね。で次ですね、これですね、ある広場にですね、一本のクリスマスツリーがあるんですね。であの下の絵は何かっていうと、あれはですね、パレスチナ人が考えるクリスマスの情景ですね。ベツレヘムにいるですね、パレスチナ人の画家が多分こうだっただろうと、まあ、だから岩の中にいて家畜小屋っていうのはそういうところだったというところですね。で右側の上がですね、宿屋のですね、みんなが寝るところ、まあ正確に読んでいれば寝るところに場所がなかったと書いてあるんですね。その下のですね、家畜がいるところに実は場所があった、まあ裏返してみればそこが一番暖かい場所だったかもしれないですね。でもし今ですね、今日イエス・キリストがですね、お生まれになるという旅をマリアとヨセフがしていたとするとこうなると、次ですね、あですね、まあ、その、一本の別れ、あのクリスマスにはどこにあるかっていうと、実はベツレヘムにですね、今年クリスマスツリーができたんです。あれがそうなんですね。あれの後ろがですね、聖誕教会でイエス様がお生まれになった場所の前の広場に、クリスマスツリーが飾られたんですよ、あのでかいのが。で、あのベツレヘムっていうところは今どういうところかっていうと、98% がイスラム教の人たちなんですよね。で、確か 0.7% ぐらいしかクリスチャンいないんですよ、もうベツレヘムには。なのでいくらクリスマスがやってきたとしてもですね、あの広場にあのツリーが飾られることはないんですね。で、ずっと紛争中でしたのでですね、もう何回もですね、あのクリスマスの礼拝が中止になったりする。まあ、24日の夜には今年もカトリック教会のですね、ベツレヘムのカトリック教会のミサの模様が全世界に中継されると思いますですね。なので今だから今年できたっていうことは今年平和なんでしょうね。でもあそこのですね、広場のですね、あんな大きなところにですね、クリスマスツリーが飾ってある、ただ見えませんけど、あのクリスマスツリーがユニークなのは、あのクリスマスツリーの色がパレスチナの国旗の色になっているということです。これはですね、非常にですね、不思議というよりも、あ、少しずつ平和が近づいてきてんだなと思うんですね。で、次お願いします。ただ、まあ、これ見えにくいですけど、イエス・キリストが今年生まれるとしたら、マリアとヨセフが、まあ、ナザレからやってきて行くんですけど、ベツレヘムのですね、教会に着く前に、あの前にある塀によって遮られて中に入れないという、こういう状況が今あるんですね。外からやってくるというですね、ユダヤ人に対してはあれ門を閉ざしてますのでですね、まあ、門を閉ざしているというよりも中から出さないということなんでしょう。なので今年もしもイエス・キリストが生まれになるとしたら、あの塀のところで生まれるだろうというふうにですね、ベツレヘムのミトリ・ウラヘブ牧師先生がまた言っておられました。 でも今年はですね、その中にクリスマスツリーができたんですね。そして点灯式があったんですね。で実はその点灯式にですね、ガザでですね、支援活動をしているですね、仲間がですね、行ったんですね。その状況をですね、もらったんです。どうぞ次。わかりますかね。これが今年のベツレヘムなんですよね。で、あのツリーの周りにものすごい人がいるんですよね。あの人たちは誰かっていうと、そこに住んでいるパレスチナの人たちですよね。が、今年一緒にクリスマスの点灯式をしたっていうんですよね。私たちはイスラム教っていうとイスラム国のことを思ったりですね、世界がどんどんですね、落ち込んでですね、平和がなくなっていく世界の中に生きているように見えても、でも確実にですね、どっかでですね、やっぱりイエス・キリストの平和っていうのは始まってる。このことをですね、今年見てですね、非常に嬉しいなと思ったんですよね。あそこからですね、クリスマスっていうのは、あそこにですね、天使がやってきてですね、天には栄光、地には平和って言ったとこなんですよね。なので、あそこから平和は始まらなきゃいけない。イエス・キリストの誕生から始まらなきゃいけない。そこが今までですね、紛争によってお祝いすることができなかった。にもかかわらず、今年はそれができているということ。そのことにですね、私たちは非常に大きな希望をですね、見出したいなというふうに思うんですね。そう思うとですね、やっぱり神様っていうのは平和をですね、やっぱり私たちに平和を与えてくださる。そのことをですね、私たちは今日ですね、それに感謝しなければいけないというふうに思います。クリスマスの出来事っていうのは、本当に阻害され、締め出された人、また人間社会に居場所を見つけられずに片隅に追いやられた人、そこにキリストの誕生をする。それが一番最初、ベツレヘムだった。そこに今日、今年ですね、クリスマスに語って、イスラム教の人も、そしてキリスト教の人も一緒にですね、これをお祝いしている。そこに一途の平和への眺み、また喜びを私たちは見出していきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人に居場所を作ってくださるイエス様に感謝し、このクリスマスにあなたの豊かな平和を私たちが望んでいくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。